お話とか、あと紙芝居に直接来られることがあまりないと思うので、今日は紙芝居なんですが、子どもたちと一緒に公園に行ってやっている紙芝居の中で、大体年に1回か2回、大体クリスマスの時期か、あるいはイースターの時期にいつも持って行っている紙芝居なんですが、それを読んでみたいと思います。アルババ物語。今からざっと2000年の昔、ユダヤの国を遠く離れた東の方、ペルシャという国にとても偉い博士たちが住んでいました。ある夜のこと、それまで誰も見たことがない不思議に明るく輝く星が西の空に現れました。いや、あの星、あれはきっとユダヤの国に世界の本当の王様、救い主がお生まれになった印に違いない。そうか、それじゃあすぐに捧げ物を用意してそのお方にお会いしに行こう。ああそうだ、アルダバンにも知らせてオルシッパの丘で会うことにしよう。こうして博士たちはこの星を目当てに西の方、ユダヤの国に向かって旅立ちました。それから10日余り過ぎた頃、ボルシッパの丘にある古い神殿では、馬を連れた立派な博士が息を弾ませながら手紙を読んでいました。たった今、神殿の石垣の間から見つけたのです。アルダバン様、私たちはお約束した日の真夜中までここでお待ちしておりましたけれども、これ以上お待ちすると大切な星を見失ってしまいますので、お先に参ります。急いで追いかけてくださればきっと途中でご一緒に乗れると思います。一刻も早くおいでください。カスパル、メルキオール、バルタザル。そうか、やっぱり間に合わなかったんだ。バスター、お前は本当によく走ってくれたのに。あの森の中で倒れている旅人に出会った時、介護すると遅くなるとずいぶん気になったんだが、やっぱりそのまま通り過ぎるわけにはいかなかった。あの人は涙を流して喜んでいた。そういえばあの人はユダヤの人で、ユダヤの預言者は救い主がダビデの町ベツレヘムにお生まれになると言っていますと教えてくれたっけ。それにしてもこれからは長い長い砂漠の旅、疲れ切ったこのバスタではとても無理だ。どうしてもラクダを手に入れなくては。その時アルダバンは大切に持っていた宝石のことを思い出しました。この3つの宝石は本当の王様、救い主にお捧げしようと自分の持ち物を全部売って用意した宝石なのです。そうだ、3つともお捧げできないのはとても残念だが、この中の青い玉でラクダを買おう。こうしてラクダを手に入れたもう一人の博士アルタバンが、先に行った仲間の博士たちを追いかけて砂漠の旅に出発するのでした。さあ着いた、やっと着いたぞ。苦しい砂漠の旅を続け、やっとユダヤの国ベツレヘムにたどり着いたアルタバンは、早速赤ん坊を抱いたお母さんに仲間の博士たちのことを尋ねてみました。はい、確か星に導かれて来られたとか、何でもイエスという名の赤ちゃんに会って捧げ物をして、すぐにまた帰っていかれたようです。それではそのイエスという赤ちゃんはどこにおられるんでしょう。はい、それが不思議なんです。夜明け前にヨセフさんたちに連れられてどこかへ行ってしまわれました。やっとここまでたどり着いたというのに、一足違いで仲間にもイエス様にも会えなかったのです。とその時です。大変だ、ヘロデの軍隊が赤ん坊を殺しに来るぞ、みんな逃げろ。 伝えて赤ん坊は男の子だったのです。
おい、そこをどけ。そこの家の中には赤ん坊がいるはずだ。邪魔をするな、どけ。
いえいえ、この家には私一人しかおりません。それより兵隊さん、ちょっとこちらへ。こう言うとアルタガンは懐から大切な宝石を一つ取り出して兵士に見せました。
おい、この真っ赤な宝石、この方が赤ん坊より値打ちがありましょう。
何、これをわしにくれる？よろしい。
おい、ここに赤ん坊はおらん。他の家を探せ。
そう叫ぶと兵士は宝石をつかんで向こうへ行ってしまいました。こうして救い主にお捧げするはずの二つ目の宝石は赤ちゃんを救うために使われてしまったのです。それから何年経ったことか、アルタガンは遠くエジプトに来ていました。イエス様はエジプトに行かれたと聞いてはるばるやってきたのです。けれども広い広いエジプトのこと、町から村、村から町へと訪ね歩くアルタガンはどうしてもイエス様にお会いすることができないのです。それでもアルタガンはその間に困っている人を助け、苦しんでいる人を励まし、食べ物のない人には食べ物を、着るもののない人には着るものをと、本当の愛の行いを忘れませんでした。こうしていつの間にか30年余りが過ぎ、すっかり年を取ってしまったアルタガンはイエス様を探しながらもう一度ユダヤの国エルサレムの町へと帰ってきました。ところがエルサレムに入ってくると町中は大騒ぎです。不思議に思ったアルタガンは町の人に聞きました。
一体何が起こったんですか？
おやおや、おじいさん、ご存じないんですか？イエスという人が十字架にかけられて死刑になるんですよ。
イエスという人、もしや私の探しているイエス様では？
おじいさん、イエスを探してきたのかい？
そりゃ気の毒に。
ゴルゴダの丘に急いで行けば一目会えるかもしれないよ。
話を聞いたアルタガンは驚きのあまりその場に立ちすくんでしまいました。すると突然一人の少女が走ってきてアルタガンにすがりつきました。
助けてください、お願いです。私、よその国に売られてしまうんです。
おい、じいさん、その娘をこっちに起こせ。その娘には大金がかかってんだ。それともお前は高くはというのか？
おじいさん、助けてお願い。
アルタガンの心は乱れました。私は真珠を持っている。でもこれはイエス様にお捧げしようと大事に取ってきた最後の宝石だ。だがこれを渡せばこの娘を助けられる。とうとうアルタガンはこれだけだと大切にしていた最後の宝石もその男に渡してしまいました。
おじいさん、しっかりして。
教えられてゴルゴタの丘を登りかけたアルタガンは突然の地震にばったり倒れてしまいました。ところが少女に泣き起こされたアルタガンは誰かに返事でもするかのようにかすかに何かを言い始めたのです。
いいえ、イエス様、あなたをお助けした覚えはございません。
え、森の中やエジプトで困っていた人たちを助けたとき、赤ん坊の命を救ったとき、この娘を自由にしてあげたとき、はい、けれども私はイエス様には何もしておりません。ところかお捧げするはずの三つの宝石も全部。その時です。アルタガンの耳にははっきりとイエス様のお声が響きました。あなたがこの人たちにした愛の行いは私にしたのと同じなのです。アルタガンは安心したようににっこり微笑むと静かに息を引き取りました。
はい、すいません、私そういう悲しいお話になるといきなり泣き出すので申し訳ないです、すいません。こういう紙芝居 少しでも子供たちが教会に直接来るっていうのはやはり少ないかもですね。親が教会に通っている、あるいはすごく仲のいい友達が教会に通っているっていう、そういうことでもない限り、なかなかやっぱり教会に直接足を踏み込むことができない子どもたちがやはりいると思うので、そういう子どもたちが紙芝居を通じて1回でも2回でもいい、とにかく教会に足を踏み入れるっていうことができればと考えながら祈りながらやっています。それをぜひ覚えていただければと思います。で、今回今教会学校に通っている子どもたちで、水切り、ゆりさんが教えてくださって、夏休み教会学校のお楽しみ会で制作をしました。ぜひこれを見ていただきたいと思います。せーのドン、
はい、
あ、すみません失礼しました。こういう新聞のいろんな色がついているところをこうやって切り絵して貼り付けて、で、最後にここに成長させてくださったのは神ですって書いてあります。こちらの方もまりかちゃん、みのりちゃん、そして最後のでっかく書いてくれたのはゴークです。これと1、3の6ってちゃんととても元気のいい字で書いてくれました。こういう制作も2つやつにはやっ